今日ですね、一番最初に読んだ詩篇の中に面白い言葉が書いてあった。生贄も供え物も神様あなたはお喜びになりません、私の両耳をあなたは開いてくださいましたと言って、その時私は申し上げました。今ここに来ております、巻物の書に私のことが書いてあります。巻物の書に私のことが書いてあるっていうのはね、巻物の書ってのは聖書のこと、聖書にあなたのことが書いてある、私のことが書いてある。だからあなたの人生は聖書のストーリーと全然無縁じゃないんだよ。そういう中で御心を行うことを私は喜びとしますと言って、自分の体を主にお捧げするっていう話に今日のところでなるんですが、ローマ人の手紙の9章から11章の中でのテーマはユダヤ人がどうしてユダヤ人の救い主を受け入れないんだろうっていうですね、パウロの疑問なんです。で、結論は何かっていうと、すべて主のご支配の中にあるんだっていう話で。で、この中でちょっと僕引用しましたがね、11章の34節から36節にかけてのところなんですけれども、神がすべてを支配している、私たちは神と交渉しようなんて考える必要はない、神様は全部ご存知で、すべてのものがこの方から発し、この方によってなり、すべてのことがこの方に至る、神は唯一である、そして心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいっていうおすすめっていうのは、ちょっとここにね引用しましたが、申命記6章4節の引用ですね。こう聞けっていうのはヘブル語でシェマーっていうんですね。シェマーイスラエル、アドナイエロヒン、アドナイエハーチ、これを言えないユダヤ人はいないんですよ。ユダヤ人ってこれをね小さい頃から暗唱させられてる。それほどにこれは中心なんですが、言ってることは神は唯一である、神は全ての支配者だっていうことを言ってるんですよね。で、それから生まれたですね、新約におけるシェマーっていうのがあるんです。それが次に引用したですね、ここの右をご覧ください。第一コリントの8章の5節6節、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神から全てのものを発し、この神に私たちは至る、また唯一の主なるキリストがおられるだけで、この方にあって全てのものは存在し、この主にあって私たちは存在する。こうね、こう私たちの人生が神から発し神に至る、それと同じように私たちの、ね、存在自体がこのキリストの御手の中にあるって すごいことが書いてあるんです。だからね、あなたの人生聖書に書いてあって、あなたの人生はキリストの御手の中にあるんだから、安心して自分自身を捧げたらいいんだよっていうことを言ってるんです。だ現実に、だけど私たちがこの世で生きるときにどういうふうに訓練を受けてるかっていうとね、頑張るっていうけども、適度に我を張ることができる人がこの世の中を動かすんですよ。頑張るってのは我を張るともね変な書き方をするかできるけども、自分の主張をですねうまく人にね優しく言ってね、あれ励ましを与え、時には脅しを与えながら、そしてこうやるんだと言ってそれに従って組織が動くっていう場合がありますよね。小さい頃からそういう訓練を私たちは受けるんで、 自分で世界をコントロールする。それに対してここで言ったのはね、自分で世界をコントロールなんかしようがないし、ね、全部神様の御手の中にあるんだよって言ってた。これ反対のこともあってね、あのアドラーという人がですね、神経症がどうしてなるのかっていう説明の中でちょっと言ってる面白い話があるんだけど、あのなかなかこの中でね、そうやってあのリーダーシップを取れない人はどうするかというとね、自分の弱さを武器にして人をね動かすと。ちょっと言葉悪いけど、ね、涙は暴力ってでウォーターパワーとか言ってね、涙を流したら周りの人がああとなって、あ、どうしましょうって言って、ね、助けようとか。これも不健全だよね。力で従うのもダメだし、それからあの泣き落としみたいなね、脅しで人を動かそうとするのもあのまずいですよね。私たちはそういうことをせずに済む。それは全てが神の御手の中にある。だから十二章一節で今日の箇所ですね、あの原文の順番ではね、私はあなた方に勧めます、兄弟たちを神の憐れみを通してだけど、あなた方の体を捧げなさい、あなた方の体を捧げなさいっていうのはすごい言葉なんです。これはね、旧約聖書でね、生贄があるでしょ、の本当に、イスラエルの礼拝は大変だったんですよ。本当に毎日生贄を殺してですね、あの主に捧げる、全焼の捧げ物として捧げるとかいうのあったね。でそれに対してここで言ってるのは、あなたはこれからね、生贄を自分の身代わりに捧げるんじゃなくて、自分を生贄として捧げろって話なんだよね。私たちが生贄になってこう主の祭壇にその乗っかるみたいなイメージなんですよ。これはすごいことですよ。それが生きた聖なる供え物なんだ。これもすごいね。どうしてこの私の体が生きた聖なる供え物になるのか。これも結構ね、多くの人が誤解してんだけど、私たちクリスチャンであるっていうのは、私の中に聖霊が住んでるんです。だからパウロはね、コリントの信徒、コリントってのはなかなかあのこう生活がね、不自然な人が多かった。その不自然なコリントの人に向かってパウロはね、清くなりなさいっていう時にどう言ったかっていうと、あなたの体は聖霊の宮なんだ、あなたの中に聖霊が住んでる、あなたはそのままで聖霊の宮なんだから、それをね、遊女との交わりに使っていいのかみたいな話言ってるんです。だからそれはね、ここで言うと、どうして私たちが自分の体をですね、あの神に喜ばれる聖なる生贄として捧げることができるかっていうと、私たちの体が聖霊の宮だったからなんです。そしてそれこそがあなた方によってとってふさわしい礼拝、また理にかなった礼拝。だから旧約は牛の生贄を捧げた、新約はあなたの体を捧げろっていう、すごいあの話なんですよ。そうすると私たちはなんかビビっちゃう、ね、いや神様どんな持ち言い方するんだ、私はそう簡単に死にたくないんだけど、ね、思っちゃう場合がある。でその次に出てくるのはですね、あのこの時代に同調するなって、ね、この世と調和するな、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいって書いてある。これどういうことかっていうとね、あのこの世に合わせて、あのこの世の期待に沿って生きるっていうことをまず第一に考えちゃいけないよ。私たちはあの知らないうちにね、このように合わせたらうまく生きれるって思ってるんだけど、なかなかねこの世は厳しいんだ。昔僕あのノルマ証券ってとこに入ってましたが、その中で毎週ノルマが出てくるんですよ。 不思議にね、果たせなきゃ殺されるみたいなね、脅しの中でノルマを果たし続けるんだよ。だから一つノルマ果たしたら次により高いノルマが来るんだよ。いつまでたってもキリがないね。真面目にやると知らないうちにもうなんか働きすぎておかしくなるしかないって。だからこの世に合わせるってのは本当に要求がどんどん激しくなかってなかなか大変なんです。それに対して私たちはこのままの自分を神様に受け取っていただけるんです。しかも神様は私たちの創造主であるから、ね、神様は私たちのリズムをご存知だ。だから、ね、神に捧げるってことはとても大切、いい。で、そういう中で心を新たにすることで自分を変えていただきなさいって言うんだけど、心を新たにするってのはどういうことかっていうと、自分の存在をね、神の基準から見るっていうことなんです。で、神様が私をユニークに創造してくださった、神様が私に期待するのはね、この世のノルマを果たすことではなくして、何ですか、神様が私たちに期待するのは何ですか。それさっきね、黙想の中で読みましたけども、マタイの22章36から40節、皆さんこれ本当にね、マタイ22章36節から40節ってとても便利なんだよ。皆さん聖書をさパッと見てね、これどこ読んだらいいんだろうって思った時にね、聖書がなかなか読めない人はマタイ22章36から40だけ読んどけばいいんですよ。だけなんつってなんだけど、でここに引用してますけどもね、イエス様が当時の律法学者から聞かれた、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。それに対してイエス様は、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという大の戒めもそれと同じように重要ですと言って、その後イエス様は何と言ったかって、この2つに聖書の要約があるんだって言うんですね。だからどれだけ聖書を読んでてもマタイ22章開けない人はごめんなさい、ね、こう周辺知識があっても根本を知らないってことなんです。でここからするとさ、そんなにイエスは難しいこと言ってるわけじゃないんですよ。全身全霊で主を愛するってことと、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、でその基準から自分の人生を見直していくんです。そしてそのために自分自身を神に捧げるんです。でその結果として私たちは心を新たにする、で結果的に神様が私を変えてくださる、自分を変えていただきなさい、そうすればあなた方は神の御心が何かを見分けるようになると。これもね、結構面白い話で、よくねクリスチャンになると聞かれるね、神の御心はどこでしょうかと。僕もね就職の時考えたよ。本当神の御心はね、野村に勤めることか、第一関係に今はなくなっちゃったけど銀行に勤めることかとかね、そういうことを、どっちがいいでしょうなんて考えたんだけど、でもね、神の御心っていうのはそういうよりは今ここでどのように生きるかっていう生き方の問題なんで、しかもそれが具体的にね、今私は何をしたらいいでしょうっていうことにも関わっていくんですけども、それはどういう結果として分かるかっていうと、あなたが自分自身を神に捧げて、そしてね、自分が神の基準によって変えられるっていう中で御心が分かるんです。だからどうして御心が分からないかというと、あなたは自分を捧げてないから御心が分からないって話なんだよ。なかなか大変だね。だけどじゃあ自分を捧げるってのはどういうことかっていうと、さっき言ったようにね、全身全霊で主を愛するっていう、隣人を愛するってことなんだけど、一人一人に対する本当に神様の何とも言えない語りかけがあるんですよ。例えば皆さんがどっかの会社に勤めてる、また ね、どっかの交わりの中にある。その時にふとね、いやこれここのところこうしたらいいと思うんだけど、でもこれ言ってもなんか聞いてもらえそうもないなとかね、いう時に、だけどこれが必要だろうなと思う時に、それは神様の語りかけだと思ったらいい。他の人はなんか気づかないけど私は気づいちゃった、だったら私がやってみようかって話なんです。そこのところでだから自分自身を主に捧げた結果としてね、主がひょっとしたら私にこれを支えかけてるんじゃないかっていう形の中で出てくる。この感覚が大切だから、よく言いますがね、あなたが使命を探すんじゃなくて使命があなたを探していると、こうね、こうやってほしいというなんか不思議な神の語りかけがある。聖霊を通してそれに応答する中で、いろんなことが見えてくるんだ、新しい動きが出てくるんだよ。そういう中で12章3節、私に与えられた恵みを通してあなた方一人一人に言います、一人一人に言いますと言って、思い上がってはいけません、思うべき限度を超えて、この思い上がってはいけない。ここでね、面白い話があるんだけど、僕が昔神学校に入った時にね、この神の語りかけを聞いて、ね、自分自身の身を捧げる、いわゆる献身の覚悟を決めましたっていうある神学生がいて、でもね、それを牧師にね最初言った時にですね、どう牧師から言われたかっていうと、ね、それは12章1節で自分は示されたんだけど、牧師から12章3節を読めって言われて、12章3節に何て書いてあるかっていうと、思うべき限度を超えて思い上がるなって書いてあって、ね、お前のだから伝道者になりたいというのは思い上がりかもしれんぞって言って、1年間静かに考えろって言われて、そうですね、確かにそういうこともあるんですよ。自分自身を捧げるとか言ってね、なんか一人で なんかやたら動き出すとかいうの、この危ない場があってね、でいや別に伝道者になる人が思い上がってるから伝道者になってるってことを言ってるわけじゃないんだけど、ここに書いてあるようにね、思うべき限度を超えて思い上がってはならない、むしろ慎み深く考えなさい、神が各自に与えてくださった信仰の計りに応じることによって、神が一人一人に与えてくださった信仰の計りとは、なんかね、こう信仰の重い軽いがあるのかって、そうじゃなくて信仰の計り、どこにでも共通する神様の計りがあるんだよ。だから神様の信仰の基準に従って自分自身の体を、自分自身の生き方を考えなさいってこと。じゃ信仰のじゃ基準っていうのは何ですか。それはちょっと飛びますが、この引用先でね、真ん中からちょっと下、ローマ10章9節で、もしあなたの口においてイエスを主と告白し、あなたの心においてですね、神はこの方を死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われると言って、信仰の基準は何も難しいことはないんです。イエス様を主と告白する、そしてイエス、神はイエス様を死者の中からよみがえらせた、それがまさに信仰の基準なんですよ。でそこからじゃあ具体的に何をするかっていうのは、本当にそう聖霊様の導きの中で起きるんだけど、その中で一番ね注意しなきゃいけないこの高ぶりっていうのは、この文脈の中でどうしてこういう話が出てくるかっていうと、そのちょっと上に引用したんですが、ローマ人の手紙11章20節だからとか、ローマ人の手紙11章25節に書いてあること、それは何かっていうと、当時の異邦人クリスチャンがね、ユダヤ人をバカにして、ね、イエスはユダヤ人の王として現れたのに、なんでユダヤ人は信じないのかと言って、ユダヤ人の不信仰とか言って、ユダヤ人の不信仰をバカにしてた。それに対してパウロはね、ユダヤ人に対して高ぶってはいけないと言った。また10章25節で、ね、自分を知恵ある者としてはいけない、神ご自身がユダヤ人をたまたま頑なにしたんだ、それは異邦人選挙を進めるためである。 でもね、時が来たら神様はイスラエルを皆救ってくださるんだよと言って、とにかく自分こそが分かってるとか、自分こそがですね神の御心を行うことができるんだとかいうふうになってはいけないっていうですね、こう謙遜さを教えたんです。でそういう中で信仰の計りに従って自分を考えるって言った時に、どういうふうに考えるかっていうのを、私たちは自分のね働き、自分の奉仕っていうのを関係の中で考えるってことなんですね。それは私たちは一つの体に多くの器官を持っているが、全ての器官が同じ働きを持つことがないのと同じように、そのように大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官だからです。今言ったね、私たち自分自身を神に捧げるって言った時に、神様はどういうふうに受け止めるかっていうと、キリストの体の一部として私たちを受け止めるんです。キリストの体の一部として私たちを受け止める。だから自分の賜物だとか自分の働きっていうことを関係の中で考えるってことなんですね。でそういう中で、じゃあ自分の賜物って何だろうって考えた時に、12章6節からの言葉が出てくるんですね。12章6節からの、あ、ごめんなさい、それともう一つですね、この中で12章6節に行きますね。12章6節、そして私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているのでって言って、12章6節からの文章は不思議なんです。一人一人が異なる賜物を持っている、だからこうしなさいっていうよりは、異なる賜物の説明に入るんです。もしそれが予言であれば信仰に応じて、だから予言の賜物だとしたら信仰に応じてしなさい。予言の賜物っていうのはさ、ね、ロシアとイスラエル、ごめんなさい、ロシアのウクライナ侵攻がいつ収まるのか予言によって示されましたとか、そういう話じゃなくてね、聖書の言葉から、ね、本当にそれを現代にどう適用するのかっていう観点から予言というのが出てくるんですけども、だから説教ってある意味で予言なんですけども、言ってることはね、予言であれば信仰に応じて、奉仕であれば奉仕においてとか、何なの、奉仕であれば奉仕において、教えることではあれば教えることにおいて、進めをするのであれば進めにおいてと、わけのわかんない表現なんです。これはね、何かこういう感覚ね、私は何か知らないけどこれ奉仕をしたいと思った、で喜びながらこの奉仕って面白いなって言って奉仕をするとね、で人にお話しするのが好きだ、教えるのが好きだ、で教えながらね、教えながら喜びって何か知らないけど時間忘れて教えてるみたいな感じなんです。だから教えることによって何を達成する、だから教えることによってどういう役に立つっていうよりはね、本当に教えるっていう喜びの中で教えようよって感じね。でおすすめをする、また励ましをするんであれば、もう人に励ましを与えるのが大好きって、そういう感じで励ましを与えるね、分け与えるであれば惜しむことなく、人に何かね分け与えるんでも本当にもう分け与えたくてたまんないんだよって感じで惜しむことなく分け与える、ね、指導するであれば熱心さの中で本当に、熱くなってですね、これはこうあったらいいんだよなんて熱く語りながら、事前を行うのであれば喜びにおいてっていう話なんだ。これはね、なんかね、行動の進めよりは異なった賜物があるっていう話なんです。異なった賜物っていうのはこれが聖書の中でいろいろ出てくるんだけど、ここにね異なった賜物が7つ出てくるけども、平行のですね、例えばコリント書では 9つの賜物が出てきて、どっちかというとそこで目立った賜物が出てくるね。癒しの賜物だとか、威厳の賜物だとかね、そういうのが出てきて、コリント教会では賜物競争ってなった。どっちがね、みんなの役に立つか、どっちが大きな働きができるかという賜物競争が出てきた。それに対してパウロは何と言ったかっていうと、そういう賜物競争をするんじゃなくてね、何よりも大切なのは愛なんだよってね、全てに勝るのは愛なんだよっていうことをパウロは言ってったんです。で、だからこれもね、ここのところで言ってんで、だからなんかね、奉仕の比較をするっていうよりは、本当に一人一人が賜物を持ってるんだ。で、そういう中で本当になんかこう、あの、分け与えたい、教えたいっていう喜びの中で行くんだよっていうことを、あの、よく言うんですがね、あの、賜物って言った時にですね、あの、あれだ、賜物が生きてるっていうのは、あの、フローの状態って言います。フローっていうのは何かやっててね、こう楽しいんですよ。時間を忘れるんですよ。義務じゃないんですよ。これやって人にどれだけ喜ばれる、喜ばれなくてもいいよ、とにかく私これやってて面白いんだよって、そこにね、大抵賜物があるっていうんです。だからここのところであえて言うとね、一人一人が異なる賜物を持っている。で、しかもね、賜物を発見しようなんていうの、これはね、ちょっと危ない場合なんですね。賜物を発見しようってんじゃなくて、さっき言ったようにね、この交わり、共同体に属しながら、また一つの関係の中で、なんかこの部分が足りないみたい、なんか自分ひょっとしたらこれ私ができるかなっていう感じ、そういうところから賜物出てくるんです。それなんか、いやいや、だからじゃなくてね、ここのとこ嫌だけど私埋めなきゃっていうんじゃなくて、なんか知らないけどそれをやりだして、それが楽しいなって、それが賜物なんですよ。だからはっきり言うと、賜物検査なんて必要ないんだよそうじゃなくて、本当に自分が置かれている場で、ね、不思議にそちらの方に体が動いていくっていう感じなんです。それがフローの原理って言うんですけども、で、そういう中でですね、あの、12章9節から、愛には偽りがない、これもね、あの、面白いと、中心同士は愛には偽りがあってはならないと言ってて、そしてその後全部分身またはですね、形容詞で表現されている。愛には偽りがないっていうのは、あの、愛っていうのは、あの、本当に内側から湧いてくるはずのものであってね、偽善ではないんだよっていうことを言おうとしている。そして偽善ではないっていうのは、まず白黒はっきりしてるっていうことでね、悪を憎み善に結びつきって話になる。悪は憎むで、善に親しむで、兄弟愛において互いに慈しみ。皆さん、あの、兄弟愛ってギリシャ語で何て言うか、多くの人は実は知ってんだよ。兄弟愛ってフィラデルフィアって言うんですよね。フィラデルフィアだからみんな都市の名前知ってるでしょ。フィラデルフィア、あれはもうとにかく兄弟愛から生まれた、兄弟愛の町っていう形でできたんだけど、だからフィラデルフィアにおいてっていうね、フィラデルフィアにおいて互いに慈しみなさい。何も大切なのは互いに確か合うことなんだ。で、次に出てくるのが、互いへの尊敬において競争し合いと、これわけの分かんない表現なんですが、あの、と、互い、この新改訳でね、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。優れたもの、互いに相手を優れたものって考えると、私たちふと考えるのは、優れるっていうのはさ、やっぱりあの2000年前の優れてるっていう感じと今の優れてるは違うんだよ。 今優れてるっていうとさ、パソコンをねきちんとうまく、こなすことができるだとかね、他の言語ができるとかいうことで優れてるっていうね。2000年前はそうじゃないんだよ。こう優れてるって言った時にね、優れた地位にあるって、誰が神座に座るかっていう感じなんです。だから大切な誰が神様に、神座にふさわしいかって。で2000年前はね、今言ったようなね、何かの作業をするとかいうのは奴隷がするんだよね。こう会計担当の奴隷もいるしさとにかく貴族は何もしないんですよ。だから2000年前の世界では何もしない人は偉い人なんです。いろんなことができる人は奴隷なんですよ。そういう感覚でですね、考えるとね、互いに相手を自分より勝ったものと思いなさいっていうのはね、互いに相手を尊敬しよう。アガペっていうね、ギリシャ語愛をアガペと言いますね、ギリシャ語で。それは普段あんまり使ってなかった言葉なんです。聖書の世界で発見された言葉だと言われるんだけど、アガペに一番近い言葉は尊敬だって言うんです。で尊敬ってのはその人の人格を重んじる、それがアガペなんです。だから日本的にさ、困った人にねくれてやる、上から目線でくれてやるっていうのはさ、これ愛じゃないんですよ。愛っていうのはいつも尊敬なんです。で神はご自身の一人をお与えになったほど私たちを愛されたっていうのは、私たちをキリストをね、命をかけるに値するほどに私たちの存在を大切に思ってくださったっていうことでしょ。だから互いに愛し合いなさい、またそれを別の言葉で言うとね、尊敬し合いなさい、尊敬において競争しなさい、尊敬競争しなさいって感じなんだ。このね、尊敬競争がね、互いへの尊敬において競争し合う、どっちが、ね、より尊敬し合ってるかって、これはね、私の教会でこれから本当に実践してみたいと思いません、ね、みんなね尊敬できる部分があるんだよ、ね、さっき言ったように何もできなくても、何もできないってことは尊敬するに値するんです実は。そうよって本当に互いに尊敬し合うことによって、私たちは愛を表すことができる、ね、それでさっきちょっと言いそびれたんですが、パウロの、言葉で言うと、第一コリントの一番最後にね、引用したんですが、第一コリント12章20節から22節なんですが、私たちは賜物の競争をしたときにですね、いや自分は目、この共同体の中で目の働きをしたいとか言ってね、で手に向かってね、お前は俺に従ってればいいんだよみたいな感覚じゃダメだ、頭が足に向かってね、お前ちょっと足遅いからお前の足はいらないとか言うんじゃないと。私たちがそれぞれ賜物を持って、私たちがそれぞれ器官だとしたら、実は体の中で最も弱い部分が、ね、弱く見える部分がなくてはならないものなんだっていうことを言ってる。これはよくね、小学校の話でこういう話聞いたことない？小学校に、僕の時代はね、こう特別学級とかなくてね、ちょっといろんな生きにくさを抱えてる子どもも一緒に入るんですよ。とかだんだんだんだんね、効率的に教えようとか言ってね、ちょっとついてこれない人を特別階級みたいな形に区別するようになってた。そうするとどうなるかっていうとね、教室が荒れるんですよ。みんな互いに競争し合うんだよ、強がる。でもね、そのクラスの中にちょっと弱さを抱えてなかなか自分でね物事をできないっていう人が入ってくると、意外にねみんなが助け合うようになると 優しくなるって言うんです。だからどの教会でもどの集団でもね、必ずね、ごめんなさい、弱い人を中心にね、みんな助け合うっていうことが出てくるんですよ。強い人だらけだったらね、さっき言ったたもの競争しちゃうんだよ。で、今言ったように尊敬し合うっていうことにおいてね、本当にそういう視点から見ていくと、この弱さを抱えたい人がいるおかげで、不思議にここにまとまりが出てくるなと。それはまさに愛の中心なんですよ。そういう人がかけがえのない存在なんです。だから私たちは尊敬し合うっていうことをね、なんかどっちがさ英語ができるか、どっちが歌うがうまいかとかね、どっちがいろんなことでできるかっていうんじゃなくて、本当にそれぞれの存在に意味があるんだ、私たちは互いを尊敬し合うように召されているんだよって。そして私たちがそういう形で互いに助け合うときにですね、熱心さに怠けることなくて、さっきの熱心に奉仕しなさいって言った熱心と同じ言葉が使われている。さらに霊に燃え主に仕える、こう霊に燃え主に仕えるの、この一言だけでさ、まるで本当に私たちの奉仕の姿勢を表しているような、こう結構掛け軸でね、霊に燃え主に仕えとも出てくる場合がある。私たちが本当に自分で動くんじゃなくて、聖霊によって動かされて、それが霊に燃える。で、主に仕えるってのは、私たちはね、仕事をするんでも主に仕えるように仕事をしなさい、ね、家庭で働くにおいても主に仕えるように家庭で仕えなさい、望みにおいて喜びっていうのは、喜びの原点は望みなんですよ。どうして私たちが望む、喜ぶことができないかっていうと、希望がないからです。どんな状況の中でも希望があるときに私たちは喜ぶことができる。だから望みにおいて喜びなんです。苦難に耐えと、これも面白いね。私たちこう人間的に考えると、苦難を避けたいと思うでしょ。そうじゃないんだ。苦難に耐えることが大切なんです。なぜなら、私たちがね、隣人を自分自身のように愛そうと思ったら、人間関係に入ってくるんです。で、こう人をね、助けるとこう結構大変なんだ。その助けられる側、私たち奉仕したい側ね、相手は相手の事情があるんですよ。相手の事情によってですね、こうタイミングが悪いと怒られる、ね、だから私たち知らないうちに自分の考えを押し付けてしまったと言って怒られるんですよ。で、最後には「あなた好きでやってるんでしょ」とか言ってね「まあ私いいわ」とか言って去っていかれるなんていうことがあるんですよ。だからよく言いますね、愛することは傷つくこと、なかなか大変です。でも私たちは命じられたのは何？あなたは自分自身を主に捧げ、主に用いていただくんだからさ、ある意味で傷つくのは当たり前なんだよ。苦しむのは当たり前なんです。だからここで言われてるのは、苦しみに耐えろって話。だから愛とは苦しみに耐えることなんだってことを言ってるんです。で、何が出てくるかというと、次に祈りが出てくるんですよ。頭に来ると祈るんです、神様。どうしましょうとか言って、ね、祈りに専念し、生徒たちの必要に参加し合い、これは教会ではコイノニアっていう言葉が使われることがあるけども、このコイネオなんですね。生徒たちのみんな、私たち生徒たちなんでね、聖なる民なんです。で、それぞれの必要に私たちが参加し合う。相手の必要は私の奉仕の場である。で、旅人のもてなしに努めるって言ったら、これは見知らぬ人ね、見知らぬ人を愛するってことが、まさに良きサマリア人の例えにあるように、隣人愛の究極だって話なんです。ですから今日全体を通してですね、そしてここで12章9節からのところで言われてるのはね、だから大切なのは愛において偽善がないこと。それはね、こう私たちの行為を図るとかいうんじゃなくて、本当にですね、なんか不思議に 私の内側から出てきて、でその中ではただね、こう自分に好ましからざることもあるんだけど、でも本当に私はキリストの体の一部として互いに助け合うように召されている。だから献身するとか自分の身を捧げるってことは、本当に相手の必要を聞いて、そこに自分をそこに応えていくことなんだよってこと でそのために私たちは異なる賜物を持っているんだよ。で異なる賜物を生かすっていうことは、一人一人各機関の中で私たちが生かすっていうことだから、決してそこにね思い上がりが出てくるはずはないんだ。そして大切なのは何よりも自分自身を主に捧げる。主に捧げるときに主の基準で捧げるんであって、この世に同調してこの世の期待に応えるような奉仕の仕方じゃないんだよってことが言われています。でこの後ですね、みんなで歌いたい賛美がありましてですね、イエスあなたのもとへと、このね、今のところうちの教会以外ではあんまり日本で歌われてないんですが、ちょっと歌詞を移していただきたいんですけども、これはね、うちの教会が始まった1989年にドイツで作られた賛美なんですね。でこの教会が始まってこうね 5,6 年経った頃ってのは僕にとって非常にね難しい時代だったんで、その時ねドイツ人の宣教師からねこのオリジナルを教えてもらってね、もう本当に涙が出るほど感動して、これをぜひ日本で歌えるようにしたいと思って歌詞を訳したんです。でドイツ語から、ね、日本語に訳すと、ね、歌詞 の言葉数が、ね、4分の1ぐらいにしないと、ね、詞に合わない、リズムに合わないんだよ。で4分の1にしてどうやって表現するかっていうのをいろいろと格闘して、だから最終的に僕 この、ね、心を生かす祈りの、ね、最終ページに載せさせていただいた。本に載せるっていうのは当然ながらですね、著作権が引っかかるから、だからこの詩を作った人にちゃんと僕ドイツに連絡してですね、こう日本語に訳するとこういう形になるんだけどこれでいいかとこうちゃんと許可を得てこれ載せてるだから本人の意図を表現したですね歌詞になってるんですが、ちょっと見ていただきたい。で一番目の歌詞、イエス様、イエスあなたのもとへ私はこのままの姿で来よう、もう愛されようと努めなくとも、あなたは十字架で全てを許して戸惑う私にその手を差し伸べ、そのままおいでと招く、ね、あなたの体を生きた捧げ物として捧げなさい。あなたのその体のまま、あなたの気質そのままで神様はね喜んで受け入れてくださるんだよ。あなたは躊躇するかもしれないけど、イエス様はあなたのために十字架にかかってくださったんだから、堂々と自分を捧げなさいって話なんですね。で次2番目の歌詞は、イエスあなたの後私はこのままで姿で歩もう、もう醜い思い隠さなくとも、あなたは私のすべてを知りつつこの身を用いて御業をなそうと、このままおいでと招く。なかなか訳しきれないんですが、原歌詞ではね、神の前に本当にね隠し立てする必要はないんだよ、あなたの心の矛盾を全部神様もご存知なんだ、だからあなたの思いを隠す必要はない、私たちに求められるということは正直であることなんだ。正直に自分の弱さを神に差し出すときに、神様はそれをも用いてねくださる。あなたの弱さ、だいたいね弱さっていうのは同時にその裏に強さがあるんですよ。人間っていうのはね不思議に弱点をよくよく見るとね、そんなどうしようもない弱点を抱えながらなんで来てるんだろうと思うと、弱点をね保護するカバーする強さがあるんですよ。だから弱さと強さはいつもセットなんですよ、ね、だからそのままを、ね、私たちは差し出して、で神様はこのまま弱さと、長所と短所セットにしたあなたを用いてくださる。だからそのままおいでと招く。で3番目、イエスあなたのもとで私は作り変えられていこう。さっき言ったよね、心を新たにすることによって自分を変えていただきなさい。あるでしょ、私たちはこのままで神に喜ばれるんだけど、 ね、でも神に喜ばれて自分を差し出した結果としてどうなるかというと、私たちは変えられていくんです。変えられていく中で新たな御心が発見され、でなお変えられていくって、ね、だからこれ脅しによって変えられるんじゃないんです。そうじゃなくて自分の身を差し出した結果としてですね、作り変えられていくんです。もう古い自分に縛られなくと思っているのは、ついつい私たちに、私はこうしか生きられないんですとか言ってね、顔張ることがあるんだけど、ね、そういう古い自分に縛られなくても、あなたは私に御霊を使わし、暗い夜を照らす愛の光に必ず変えようと招く。あなたのそのままを、ね、暗い夜を照らす愛の光として神様は用いてくださる。だから自分自身をそのままで捧げるんだよっていう賛美になっています。これは本当に結果的にね、今日のロマ書の12章1節から13節そのままを歌にしたような感じだなと思って、結構ねドイツではこれは伝道集会だとかですね、人々に献身を促す集会でですね歌われる賛美なんですね。この後味わってみますが、まずお祈りをしましょう。天のお父様、あなたが私たち一人一人をあなたの栄光のために用いようと、あなたの体を生きた聖なる供え物として捧げなさい、あなたの体を捧げなさいと命じられております。こんな私が神のために用いていただけるのかと疑問に思うかもしれませんが、あなたはこのものを私たちを生かすことがおできになります。そして神に生かされる中で私たちは作り変えられていきます。でもまず捧げなければ作り変えられるようもありません。捧げるとは別に難しいことではありません。本当にあなたは私たち一人一人をそのでお持ちくださる。それに身を任すことです。そして聖霊のささやきに身を任すことです。私たちは一人一人ユニークな賜物を与えられています。生かされ方がそれぞれ違います。どうか本当にあなたのリズムの中で自分自身をあなたに捧げ、あなたに生かしていただくことができるようお守りください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。